はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるって意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。本日は第294回、事実ベースで考える大切さ、パワハラ上司から身を守る方法という日本でお送りします。はい、一つ目がですね、事実ベースで考える大切さということなんですけど、何かね、こう物事を判断したりとか考えるときに、主観ではなくその客観的なデータに基づいて考えるっていうことがね、意外とね大事なんですよね。そしてそれをあんまり意識しないとできてないっていうことが多いなと思ってて、例えばちょっと前にファクトフルネスっていうビジネス書がねベストセラーになったんですけど、それはどういう本かというと、まあそのままで、まあ事実ベースで判断しようって、自分の主観とか思い込みで判断しないようにっていう本なんですけど、で僕別の本を読んで、この前なんかそれは統計学でいろんなね事象を紐解いていくっていう本だったんですけど、それもその主観じゃなくて、その統計を見てちゃんとねデータを見ることで事実がこう分かってくるみたいな。具体例で出てたのはですね、まあ日本ってなんかこう最近ね治安が悪くなってきてるんじゃないかと、まあ凶悪事件とか起こったり、まあすごいねなんかひどい殺人事件とかも起こってるので、なんか日本ってやばいんじゃねみたいな空気ちょっとあるじゃないですか。でも実際ね、その殺人で亡くなってる人の数っていうのはめちゃめちゃ減ってるんですよ。なんか一番多い時で2000人年間超えるぐらい亡くなってたらしいんですけど、今はね年間300人以下なんですよ。なんで本当にまあ6分の1ぐらいの数に減ってるんで、まあそれをまあ治安がいい悪いっていうのね考える基準だとするならば、日本はかなり治安は良くなってるとっていう風な考え方もできるんですよね。でそういうのがね、まあ事実ベースでの判断になってくるのかなと思います。もちろんね、そのすごいね衝撃的な殺人事件とかがいっぱい起きちゃうと、どうしてもねそっちに頭が取られてですね、なんか日本ってやばいんじゃねって思うけど、まあ統計とかを見たりとか、まあ他国と比べると実際はまあ治安がすごいいいと、まあただ凶悪殺人が起こってて、それが報道をたくさんされてるので、まあイメージが刷り込まれてるだけというね、まあそういうふうにちゃんと物事を考えるときに主観とか思い込みじゃなくて、データとかね事実を元にしてこう考えを組み立てていく大切さっていうのをね、最近はね日々痛感しております。はい、なんか前に聞いた話なんですけど、911か、アメリカのねテロあったじゃないですか、飛行機突っ込んだやつ、貿易センタービルに。なんかあれがあった時にその飛行機が危ないっていうなんかこうイメージがついてしまって、飛行機じゃないね移動手段、車とかで移動する人が多くなったんですって。で結果車で事故する人が増えて、そのまあ飛行機でねテロがあったから飛行機危ないんじゃないかってイメージはついてるけど、安全性だけ考えると飛行機の方が事故率は少ないっていう、なんかそういうのもね人間の主観とか思い込みが起こしてしまう、まあちょっとこうなんかマイナスな出来事なのかなと思います。で僕もね結構思い込みとかがちょっと強い方なんで、で電車のねその車時間とかね絶対ねなんか間違えて覚えてるんですよ。例えば56分に行かないといけないのに、なんか6分発でしょとかって思って行ったらもう電車がに乗り遅れるとかよくあるんで、まあそれはちょっと事実ベースとはまた違うんですけど、まあそういう風に自分の思い込みとかその主観っていうのから、まあいかにね離れて客観的な判断ができるかっていうのもね結構大事だなと思っております。なのでよく日本はね自殺する人が多いとか言うじゃないですか。でそれもねほんまなんかなってすごい思うんですよね。その他の国に比べてどうかとか、自殺する人の数はその年々減ってるのか増えてるのかって、まあいろんなね判断軸があるじゃないですか。で物事を考えるときにそういうね軸をたくさん持って多面的に考えていくと、よりねこう正しい答えが出るよっていう、そういうお話でございます。なので、まあ、人の話をね聞くときにもね実例を聞いてみたりとか、 例えばね YouTube が稼げますとかって言ってるけど、どれぐらいの割合の人がどれぐらい稼いでるかとか、まあ、トップオブトップはそのありえない金額稼いでると思うんですけど、そういう人ってねその YouTube やってる人の中でどれぐらいの割合なのかとかっていうのをね確認した方がいいし、例えばその人間関係の話でね、この人はあんまりこう良くない、付き合わない方がいいみたいな噂が流れてるとってなった時に、なぜなのかとか、どういうことがあったのかっていうのを、まあ、自分でねちゃんとリサーチすることで、あ、なるほどみたいなっていう、まあ、判断できたりするので、結構ね事実ベースでの判断っていうのは大事かなと思います。あ、思い出した、僕ね昔あの無印良品でアルバイトしてたんですけど、その時になんか入ってね2週間ぐらいでなんか仕事がおもんないから辞めたいって言ってるみたいな噂が出回ったんですね。で、僕そんなこと一言も言ってないのになと思って、その噂を言ってる人に、え、誰に聞いたんですかって、いや A さんから聞いた、 A さんに言って、え、誰に聞いたんですかって、え、 B さんから聞いたみたいな、辿っていったらなんか僕がその言ったニュアンスを取り間違えた人が噂を流してたっぽくて、いやそんな事実はないですって弁明したんですけど、っていう風に人間ってやっぱね主観とか思い込みで物事を判断しちゃいがちなので、まあ、自分はねなるべく事実ベースで物事を考えていきましょうと、そういうお話でございます。では次ですね、パワハラ上司から身を守る方法というので、なんかねすごい急になんか会社員向けのライフハックみたいな感じになったんですが、これね僕テレビ局でアルバイトじゃない、まあ、働いてたんですけど、まあ、その時にねすごいパワハラ上司がいてめちゃめちゃ困ったんですよね。でなんか同じように悩んでる人がねもしいたらちょっと参考になればいいなと思ってねラジオで話していきます。で僕の場合パワハラ上司何されてたかっていうと、まあ、無視されたりとか、あとはその人が大勢いる前で説教されたりとか、あとはね髪の毛引っ張られて殴られたりとかねまあちょっと衝撃ですけどあったんですよ。っていうのがあって、まあそのレベルのね大小あれど、そういうなんかパワハラ上司に悩んでる人いるかもしれないじゃないですか。で身を守る方法は2つあって、一つはやっぱ法に訴えることですね。会社だったらその会社のなんかその法あるじゃないですか、労働基準法とか、あとはその会社が作ってるなんか法律みたいなのを見て訴える、しかるべきところに。で二つ目が、距離を取ることですね。で、まあ、一つ目から説明していきますね。まあ、一つ目の法っていうのはそのまあ憲法でもいいし、さっき言ったように会社が作ってるまあ労働法みたいな、会社ごとに多分あると思うんですけど、それでまあ、しかるべきところに訴える。で僕の場合は殴られたんで、あ、やばいなと思って、このまま勤めたらほんまになんか骨折とか怪我するんじゃないかなと思ったんで、そのね殴られた翌日ぐらいに病院に行って診断書を取ったんですよ。診断書っていうのはお医者さんに見てもらって、ここをいついつこれぐらい怪我してますって、まあ、根拠となる書類を作ってもらうんですよ。でそれがあると何かあった時にその殴られたっていうことが証明できるので、めちゃめちゃね法的に拘束力のある書類なんですよ。でまずそれを出してもらって、それを持って会社に提出しました。僕はいついつ殴られました、病院にも行って診断書も出してもらいました、会社として対応お願いしますっていう風にしたんですね。まあこれが一つ目の法に訴えるっていう方法で、まあ結果的にまあその人まあまああんま結果的にその人部署移動したんですけど、部署移動するまで半年ぐらい一緒に仕事してたんで、まあそれはそれですげえ怖かったんですけどね。でまあ二つ目が部署移動っていうことで、まあこれは結構まあ現実的な解決方法というか、診断書出すとかよりもまあ平和的かなと思います。やり方としてはもう直属の上司とかにも相談して、もうなんとかさんになんかこういうふうに言われてて、もう部署移動をお願いします、でも相手を変えるのでもいいし自分が変わるのでもどっちでもいいんで部署移動させてくださいっていうふうに、まあ、人事の人に話すとかっていうのがいいと思います。でパワハラ上司に対してやっちゃいけないのが、あのねその人を説得したりとか、なんとかこう自分がね耐えてうまくねその関係性を築こうとすることで、 パワハラ上司っていうのはね、やっぱ人を破壊したりとか支配するのがね好きで、本当ね趣味感覚でやってるんですよ。で、そういう人ってね、やっぱ一定数いるらしくて、もう距離を取るしかないんですね。なので、まあ、まずファーストステップとしては部署移動を願う。で、無理だったらもう診断書とか出してもらって、会社にもう本当に提出して社長とかね取締役とかに判断してもらうって、まあそういう流れになるかと思います。で、僕がね特にそのはこれやばいなと思ったのは、そのパワハラ上司はね、なんかダブルバインドっていう方法を使ってて、これはその反するね2つのことで相手を支配するんですよ。僕に厳しくね説教したり殴ったりした翌日にご飯に連れて行って、いやお前若手で可能性あるんだから頑張れよみたいな、お前のことを思って俺は説教してるんだよって言って、まあ、僕はねその人をこう憎めばいいのか、自分のことを思って言ってくれてるからついていけばいいのか分かんなくなって、僕自身のね判断能力奪ってどんどん支配していくっていう、まあ、そういう方法をダブルバインドっていうらしいんですけど、まあ、DV とかもそうですよね。で、これでねやられちゃうと判断能力が低下して潰されちゃうので、まあね、意識がはっきりしてるうちにですね、もう上司に言って、他の上司に言うとか、もう診断書を出して、もう会社に提出して、もうあの人を処分してくださいと、まあそういうふうにやるのがねおすすめかなと思います。もしねパワハラ上司にやられて悩んでる人がいたら、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで、今回は事実ベースで考える大切さ、パワハラ上司から身を守る方法という2本でお送りしました。では次の放送でお会いしましょう。さよなら。